今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の23章28節から49節までです。エゼキエル23章28節から49節です。エゼキエル23章28節から、はじめに29節までを宣言します。神である主はこう仰せられる。見よ、私はあなたが憎む者の手、あなたの心が離れ去った者の手にあなたを渡す。彼らは苦しみを持って、憎しみを持ってあなたを罰し、あなたの勤労の実をことごとく奪い取り、あなたを丸裸にして捨て去ろう。あなたの陰行と淫乱と売淫の恥は暴かれる。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたこそ我らの主人です。今我らの思い心体すべてあなたに捧げ尽くすことができますように、今我らを血潮の洗いでもって清め、また御霊のその祭壇の炭火による炎でもって我らのあらゆる罪とがを焼き尽くし、清められ、あがなわれ、あなたの民とされた者として主を今ふさわしく整えてください。どうか今取り継ぐしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人をあなたが清め整えてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。この昼も本当にこの素晴らしい主の皆を褒めたたえ、またこの主ご自身であられる御言葉と交わっていきたいと思います。エゼキエル書、23章の続きなんですけども、この23章はなんか一見して読むと、何か、なんか、不しだらな女のことについて、書いてあるようですね。もっともこれは霊的な 目で見れば、本当にこの神様以外のものに色目を使って、媚びて、でそちらの方に行くということ、これは本当にもう不しだらな、そういう状態であるということを、これを私たちに示しております。この23章の、最初の、1節から4節で見ますと、この、不思議な女、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、同じ母の娘である2人の女がいた。彼女たちはエジプトで淫行をし、若い時から淫行をし、その血で彼女たちの胸は抱きしめられ、その処女の乳房はもてあそばれた。その名は、姉はオフラ、妹はオホリバで、二人は私のものとなり、息子や娘たちを産んだ。その名のオフラはサマリアのこと、オホリバはエルサレムのことである。アメン。ですからこの、姉と妹、この二人の女、彼女たちは、姉は、オフラはサマリア、オホリはエルサレム、要するに北イスラエル王国、南ユダ王国の首都が、それぞれそうですね、北の首都はサマリア、南はエルサレムです。で彼女たちに共通している言葉、それはそのヘブライ語、この二人に共通しているヘブライ語はオーヘルというヘブライ語、オーヘル、それは幕屋とか天幕という意味でした。要するに天幕、これは神様を礼拝する場所ですね。モーセに対して神様は幕屋を建てなさいと言われました。そして幕屋を建てて、そこで神様を礼拝し、神様と関係を持ち、契約を持って、歩みなさい、ということ、ですね。エゼキエルの16章においても、遊女になってしまった、女、神様が契約を結んで、そして彼女は私のものとなった。にもかかわらず彼女は、遊女になってしまったという悲劇が、16章の方にその例えが、記されているんですけども、ですから神様の契約の民、ということがこのオホラ、オホリバ に、まあ、込められているわけです。神様の幕屋の名前が記されている。皆さんは教会、神様を礼拝する、ね、教会というと世の中の人は、ね、教会と聞くと あの十字架のつけられた建物か、ね、神様を礼拝する場所か、ね、そういうふうに思うでしょう、けれども、ね、エクレシア、その真の意味は皆さん一人一人です、ね、神様に呼び出された者たち、ね、その集会、それがエクレシア。皆さん一人一人が神の幕屋、ね、皆さん一人一人が神を礼拝する民、ね、でありますけれども、その神様を礼拝するはずの民が神様から離れて神様を礼拝するのではなく、むしろ、ね、礼拝といえば世の、ね、パワーだとかお金だとか、ね、世の力強い人だとか、そちらの方を崇拝するような、神様以上にそちらの方を神とするようなものこと、これを霊的な姦淫と言います。この23章を読んでると、もう本当にね、不思議な女が、なんか淫行に淫行の淫行を重ねて、もて遊ばれて、性的な、ね、淫乱の罪を、ね、楽しんでいる、そういうふうに見えるんですけども、しかしこれは霊的な、目において見ると、本当に神様から離れて、でそれで、ね、身勝手な、礼拝を、ね、神様に捧げるという名目で起きながら、実は心の中では全くもって神様を敬わず、礼拝ごっこをしてという愛様を、本当に神様は、ね、意味嫌っているわけですね。この今日の箇所28節からなんですけども、でそれで神様はその彼女たちのそうした不思議な霊的に淫乱なことをすることに対する報いを与えるということが、まあ、書いてあるんですね。この29節を見ますと、彼らは憎しみを持ってあなたを罰し、ありますね、彼ら、それは、かつて彼女たちが、憧れた異邦の、国々のことです。まあ、23章の前半では、この異邦の国々がなんかたくましい男、何か、立派な、なりを、した、者たち、彼らは、馬に乗る騎兵であったり、清掃した長官であったり、まあ、そうしたものに対して色目を使って、ね、でそれで淫行を、ね、彼らと重ねた、というその彼らの側が今度は逆に彼女をですね、憎しみを持って処罰するようになるんです。一度は、ね、こういう、ね、男女がそういう性的な楽しみを、ね、それを目当てに互いが、ね、そういう、汚れた行いをする。でもそこには愛はないんですね。愛ではなく快楽だけを求めて、そうした、ね、淫行を、重ねる。するとその淫行を、ね、初めはしたいしたいしたいと思うんですけども、しかしいざそれをしてみると今度は憎しみに変わる、ということがあります。あのダビデの長男アムノンが、そうでした。その手を出してはならない妹、タマルに、もう彼女に恋焦がれて恋焦がれて、でそれでいざもう強引に性的な、ことをした途端、その恋焦がれは憎しみに変わって、ね、もうですからそれは愛というものは全くないんです。ただの、ね、情欲、ただの激しい思い、これに駆られてすること、ね、これ結果には、ね、ただ、ね、その暴力的な、ね、また破壊しかもたらさないんです。このことを、まあ、ダビデの子供アムノンが、ね、そのようなことをして、私たちは本当にそのような激しい熱情、そうした思いが来るときはそれを収めなくてはならないんです。罪が特別で恋し立っているとき、あなたはそれを収めなさいと神様は、カインに対して仰せられました。けれどもカインはその逆に、カインさんの言葉ではなく、その劇場の方に心を委ねて、もうまさにこの、カインの女、その恋焦がれる思いに身を委ねた彼女のように、そういった不思議な思い、霊的において、神様以外のものに、劇場を駆られる、これは、本当に、この23章の、この不思議な女と同じなんです。私たちが罪を犯したい思い、もう怒りに身を任せて、もう相手をぶん殴りたい、その怒りに熱情に駆られてぶん殴るとか、あ、盗みたいという、思いに駆られて盗むとか、怒りたいというその、もう憤り、憤怒、それに身を 任せるということは、ね、この不死だらな女が、ね、そうした熱情に身を委ねるかのように、ね、それと同じことをして、ね、そして罪を重ねて神様を怒らせるということになってしまうわけです。私たちはそうした、ね、熱情、殺意とか憤りとか妬みとか怒り、ね、そねみ、ね、そうした諸々が湧き上がるとき、私たちは御言葉に従って、そしてそれを治めなくてはならないです。御言葉に従うこと、これがそうした熱情の思いを、ね、そう沈めるものになります。怒りが、悲しみが湧き起こるとき、テフィリンするんです。テフィリンしているうちに心がどんどん静まっていきます。頭の中が、ね、ごちゃごちゃした言葉が、ね、どんどん大きくなっていくとき、ね、御言葉をテフィリン、するんですね。すると静まるんです。岩崎さんは前はね、もう言葉を、ね、口が抑えられない人でしたね。どんどん言葉が流れてるように流れてて、でそれで、ね、イスラエルの王ダビデの子、ね、ソロモンの神言、ね、そういうふうに言ったら、ね、言葉を、ね、御言葉に、ね、言葉を委ねて、そして思いの中が、ね、スッてクリアになりましたね。人の頭の中は常になんか言葉が流れている状態のようですけれども、ね、あたかも、ね、あの駅に電光掲示板ありますね。言葉が流れています。頭が本当に電光掲示板のように、なんか取り留めもない言葉が流れているとき、ね、それにが流れて流れてしょうがないときは御言葉です。御言葉を覚えた御言葉を宣言するならば、そうした、ね、言葉がスッと、ね、なくなって、世の言葉がなくなり、自分の中から湧き起こってくる、ね、良くない言葉がなくなり、ね、健全なるこの御言葉が、ね、支配するようになります。ですからこの熱情、ね、こうした、ね、会員の、ね、死体という、ね、熱情とか、また怒りとかそねみとか妬み、ね、そうした諸々が流れてきたなら、すぐに御言葉 で、ね、書き消すことができるんです。ダビデが言っています。若い人はどのようにして、ね、その身を清く保ってましょうか。あなたの言葉によってですと書いてあります。で若者はもう本当にこういう、ね、性的な欲求とか、ね、怒りとか、ね、熱情とかがもう激しく、ね、盛まくんですけど、しかしその若者を鎮めることができる唯一のものは御言葉だと、ね、書いてあります。私たちはですから御言葉によってそうしたもろもろを収めるんですけども、しかしこの、ね、彼女たち、このエゼキエル書に書いてある、ね、この姉と妹、彼女たちはこの霊的に寛容したいという思いでに身を委ねて、ね、でそして結局それを実行してしまい、そしてそれがゆえにその身に裁きを招くことになってしまいます。この30節と31節を見ますと、これらのことがなされるのは、あなたが異邦の民を慕って寛容をし、彼らの偶像であなたの身を汚したからである。あなたが姉の道を歩んだので、私は彼女の杯をあなたの手にも渡す。神である主はこう仰せられる。あなたは姉の杯、深くて大きい杯を飲み、物笑いとなり、あざきりとなる。この杯は溢れるほどに満ちている。あなたは酔いと悲しみに満たされる。恐怖と荒廃の杯、これがあなたの姉サマリアの杯。あなたはこれを飲み干して、杯のかけらまで噛み、自分の乳房をかき裂く。私がこれを語ったからだ。神である主の蜜げ。それゆえ神である主はこう仰せられる。あなたは私を忘れ、私をあなたの後ろに投げ合ったから、あなたも自分のみだらな行いと淫行の責めを負え。アーメン。この災いが、ね、なされる、杯を飲む羽目になると書いてあります。杯、これ災いそのものを意味します。杯、これは、何か液体の飲み物を飲むためのものですね。その杯の中に、飲み干さなくてはならないものが入っている。その飲み干すべきものは、この、33節に、あなたは酔いと悲しみに満たされる、恐怖と荒廃の杯、これがあなたの姉 サマリアの杯と書いてあります。恐怖と荒廃、これが、ね、姉であるサマリアに飲まされました。それを南ユダヤ国は見ていたんです。見ていたけれども自分は大丈夫だって、あの姉がそういった不死だらな陰行しているからあんな罰に当たったのは当然だと横で見ておきながら自分がその淫乱、自分がその情欲に駆られているということを、ね、これをなんか脇に置いているんですね。このままこの、ね、情欲に身を任せた道、ね、霊的に寛容して神様以外のものを神様以上に慕っている道、他の教え、ね、神様のものではない御言葉でない教えに媚びて世の、ね、その、ね、御言葉を知らない者たちに、ね、おもねって彼らに、ね、媚びていくならば、ね、どんな災いが待っているか、それを実際に見ておきながら、ね、この姉が、ね、その杯を飲んだのを見ておきながら自分は、ね、なんか大丈夫だって根拠のない自信がなぜかあるんですね。人はあ、自分は大丈夫だ、ね、あの人が、ね、あんな災いにあった、ね、それはきっとあいつが悪いからだろうとか、なんかそんなことを勝手に思って自分がその悪いことを彼以上にしているということに、ね、気づかないで、それで、本当に学ぶところがない。で、それで自分でそういう、ね、姉以上の、ね、そのもの以上の悪いことを続けているとするならば、やがてその杯は巡りに巡って、ね、自分が飲む羽目になるということ、ということを、ね、本当に多くの人が、ね、気づいていないんですね。一体その自信、ね、自分は大丈夫だという自信どこから来るんでしょうね。根拠なしなんです。自分が、ね、ただ単にそういうふうに思いたいだけなんです。まあ自分は大丈夫だろう、ね、けれども、この杯を、ね、回避するための努力は面倒くさいからしたくない、ね、でなんとなく、自分のこのね罪の道を歩んでいこう、まあきっと大丈夫だろう、まあ、そういう、まあ、ファンタジーというかね、空想、妄想ですね、妄想を、して妄想に駆られている場合ではないんです。本当に私たちは御言葉をしっかりと、自分の中に蓄えて、そして神様の喜ばれることを、ね、私たちはしていくべきなんです。で、結局彼女がこの杯を飲むことになった理由、ね、それは35節にありますね。それゆえ神である主はこう仰せられる。あなたは私を忘れ、私をあなたの後ろに投げやったから、あなたも自分のみだらな行いと淫行の責めを負え。アーメン。理由は、ね、神である主を忘れたこと、それから、ね、神である主を後ろに投げやったこと、これはすなわち御言葉を後ろに投げ合ったということです。神様は、ね、その罪の道を改めなさい、ね、言ってるにもかかわらずその改めなさいという言葉を後ろに投げ合って、いや改めないよ、私はこの道を突き進むよって、そういうことを続けているから、だから、ね、その、責めを負う番になってしまうわけです。で、続いて36節以降のところに本当に彼女たちの忌むべき噂がの数々が、ね、また再び記されています。36節から、主は私に仰せられた。人の子よ、あなたはオホラとオホリバを裁くか。それなら二人に彼女たちの忌み嫌うべき噂を告げ知らせよ。彼女たちは貫通し、その手は血に染まっている。彼女たちは自分たちの偶像と貫通し、私のために産んだ子供をさえそれらのために火の中を通らせ焼き尽くした。もうここの来るまでだけどもいくつかありました。貫通をしたと、また手が血に染まっている、要するに人殺しをしたんですね。その人殺し、もう自分にとって都合の悪いものを殺す、あるいは賄賂を取って、殺す、あるいは自分よりも、ね、地位が低くて力がない人を、ね、自分の利益のために殺す。そして最も良くないのが、ね、主が、ね、産んで、主のために産んだ、主のために産んだはずの子供を、ね、偶像の火に、ね、の中に通らせて焼き尽くしたということです。ここに37節では、ね、 私のために産んだ子供をさえそれらのために火の中を通らせて焼き尽くした、ね、本当にこんなことを、ね、した、からには世相の罰を受けなくてはならないんです。さらに38節見ますと、なお彼らは私に対してこんなことまでし、同じ日に私の聖女を汚し、私の安息日を汚した、ね、彼女たちこういうね、もう姦淫姦通、ね、人殺しをしたその同じ日のうちに主の聖女に入ってきたんですね。主の聖女に入ってきて、そして、安息日を汚し、また聖女を汚した、ね、本当にこの自分の心の中に、ね、もう姦淫の思いや殺人の思い、そしてその血まみれた手を持って主を礼拝するべき日に主の宮に来て、ということはその人がその教会の敷居をまたいだ時点でその礼拝堂を汚したことになるですね。この世の思い、汚れた思い、神様を御言葉を後ろに投げ合った、でそれで罪の数々を犯したその血がついた手のまんまで礼拝堂の敷居をまたぐ、これ本当に主にとっては忌み嫌うべきことなんです。
要するにですね、祝福であるならば何でもやっちゃう。もう子供であっても子供、この人たちがモレクに捧げた子供っていうのは抵抗できない小さい幼子だったんですね。ちょうどモレク女の手の上にすっぽりと収まるような、そういったものを祝福のために何らかの形でそのモレクが自分に与えると言われている、その祝福を受けるためにそれに捧げたんですね。フライパンの上で皆さん美味しいものを焼いてますよね。彼らは祝福というねものにね駆られて、目が駆られて、そして自分たちが手に入れたいある種の祝福、それを受けるために子供をモレクというこの手のひら、このフライパンの上に子供を置いたんですね。そして子供を焼いて、ああよく焼いた、物がよく焼いたらよく焼いたって言うでしょ、ね、あの時にね捧げられたの印っていうのをよく焼くということだから、自分の子供をよく焼いたその日ね、安息日、主に行かなければならないその日だったんですね。ああこれでもう子供よく焼いて祝福は手に入れた、でも安息日も行って守らなくちゃ、そして忌まわしいことをした人がまだ安息日守るって教会来ちゃったんです。だから彼らは安息日を守りに来たんでしょうか。いいえ、安息日をけなしに来たんですね。自分たちはね、あモレクにもやること完璧にやった、イスラエルの神にも完璧にやることやろうと思ってそこに来たんだけど、主はね私の聖女をけなしに来たとみなされているんですね。欲望に駆られて皆さんと私が今何をしているんでしょうか、ね、ある種の目的、それをなんとか達成するために皆さんと私が今何か規制を、特に自分で抵抗できない子供だから、どういうことかって言ったら大人であっても抵抗できない、詐欺にあって詐欺がわからない人ね、あらゆる悪さをしたときにそれが悪さだと思わないで引っかかる人、大人じゃないですね、そういう人を私たちが自分のある種の目的のために利用して、そしてその人の人生、その人のもろもろを焼いてはないんでしょうか。 その足でイスラエルは主の安息日だっつって主に集ったんですね。で主は言いました、私の聖所をね、けなした者を決して許さないと。
38節ではね、そんな悪いことを、ね、して、その同じ日に私の聖所を汚し、安息日を汚したって言ってます。39節にあるんですね。偶像のために自分たちの子供を殺し、その同じ日に私の聖所に来てこれを汚した。彼らはなんとこのようなことを私の家の中でした。もう本当に悪どいことをしたんだったら、もう悪どいことを、そのまま、貫き通せばまだ、まだいいんですけど、悪どいこと、もっとは悪どいことに、そのままその足でその子供を汚したって汚れたその手を、携えて礼拝堂に来て主の宮を、汚した、ということですね。本当に、私たちも、この教会の敷居、これ悪どいものが、またがないように、本当に、祈るべきですね。この主の宮が汚されてはなりません。そしてこの主の宮を敷居をまたぐとき、本当に私たち自身がこのような思い、まずこの汚れた思い、また汚れた技、それを、自主で洗い清められてから、自分自身で、それを清めてからこの教会の敷居をまたぐということを、それを心がけて、そしてこの礼拝する場所、ここは礼拝堂です、ここにおいては本当に清められた思い、心を持って主に身も心も捧げる、そういうところです。またこの、YouTube のインターネット回線、天聖キリスト教会チャンネル、これを、クリックするときには本当に重い心を、それを清めて、清められた重い心でもってそれをクリック、するという、本当にその思いを尽くし、心を尽くした、その礼拝を捧げるべきです。主は礼拝者の心を見ておられるからであり、またその行いも、見ておられるからです。私たちですか、そんな清い、清められた思いでもってこの主の、非安息日、主を覚える礼拝に集うべきであり、そしてその礼拝に来る前にしっかりと自分の、思い、心の汚れを、悔い改めて、また、イエス様の血潮で清めて、そして、来るべきなんです。で、しかしこの、イスラエルの民はそれをしなかった、ということを、これを本当にこんな悪どいことを、それをさえもした、ということを、主はここにおいて、訴えております。で、本当にこの神様と契約を結んだ民、神の民となった、夫婦関係を築いた、そのはずの、彼女たちが、神様に、ではなく違法の男に、違法の国に、違法の男に媚びた、ということ、それがこの40節以降に、おいて主が訴えています。40節から、それなのにあなた方は遠くから来る人々を使者を使わせて招いた。彼らが来るとあなたは彼らのために身を洗い、目の縁を塗り、飾り物で身を飾り、豪奢な寝台に横たわり、その前に食卓を整え、その上に私の香と油とを置いた。そこではのんきなバカ騒ぎが聞こえ、都会からの者に荒野からの大酒飲みが加わった。そして彼らは彼女たちの腕に腕輪をはめ、頭には輝しい冠をかぶせた。この、40節、それなのにという言葉で、始まってますね。この39節以前はもう本当に忌み嫌うべきこと、本当に、貫通、また偶像と貫通し、そしてその手は血に染まっていて、しかも子供を、焼き殺して、神様の子供たちを、偶像の手に置いて焼き殺した、ということをしながらにして、その血がついた手で、手のまんま汚れたままで主の宮の敷居をまたぎ、主の宮を汚し、ということをして、それで起きながら、のんきなバカ騒ぎをしたんです。違法の、その男たちを、しかも遠くから来る人々を、わざわざこちらから使者を使わせて招いて、でそれでその、ああ 男が来る、ということで、その体を、洗って、また目の縁を塗り、まあ、アイシャドウを塗るんですね。あの、こびるっていう漢字、こびる、女辺に、あの眉って書きますね。女が、眉をに、アイシャドウを、塗って、その、まあ、こびる様、まあ、それが漢字になったのが、こびるって、ということなんですね。目の縁を塗り、イゼベルもそういうことをしましたね。
ありゃパスタは物知りでよかった
あれで感謝します。で、本当にこのカネさんの意味嫌うべきこと、これをしておきながら自分はこの違法の男に、さあこれから、悪いことをするぞということで、もうシャワーを浴びて、体を清くして、もうお化粧をして飾り物で身を飾って豪奢な寝台に横たわり、その前に食卓を整え、でしかもそこにですね、備えたのが主のために捧げるべき香と油、これをですね、その香りをですね、なんか自分の体、このなんかこれから始まるそののんきな宴会、それのために、それを置いて、ということまでしたって、ということを、もう本当にこれ、この女の夫たるものもどれほどこの女に、怒りを注いで、もう仕方がないことでしょうかね。その夫とは神様です。神様がこの、女がしたこと、本当に、許せない思いですけども、しかしこれ、他人事ではないんです。私たちも、世に対してこびるとき、神様以上に、神様御言葉以上にですね、世にこびて、そして神様以上に世の考え方やしきたりの方を、それ離るべきです、本土親戚父の家から離れよ、その世のしきたり、世の縄張りから離れて神様のしきたり、神様の縄張りに入って、そしてそこにおいて神様を礼拝し敬う、そして世を、世の中の側が今度こびてくるんです。こちら側に、私を神様が祝福してくださるから、その祝福された様を世が見て、逆に世の側が私たちにこびて、そして、本当に彼らに神様の御言葉を、教え、神様の、その秩序を、教えて、そして世界を彼の国に作り変えていくというのが皆さんの役割。皆さんは決して世にこびて、世に下って、行くべきではないんです。もし世の言葉が、支配しようとしてきたとき、世の言葉、この神様を礼拝するべきこと、また、本当に主を、礼拝すること、また主の名を清く保つことにおいて難癖つけてくるかのような、一見するとですね、なんか正論に見えるんです。正論に見えるけれども、しかし主の言葉が汚され、主の礼拝が汚される方向だとするならば、皆さん知恵を働かせるべきです。あ、これは今世が私たちを支配し、して食ってかかって来ようとしている時だって、知恵を持って識別するべきです。その時皆さんが主導権を持つべきです。御言葉に立って、主導権を持つべきです。もちろん世の中の、あの常識や、また社会的な、法律とかそうしたものも皆さんは従うべきですが、しかしことさらこの礼拝が、また神様の御言葉が侵されているとするならば、皆さんはそれに対抗するべきなんです。対抗するべき時と、従うべき時、本当に皆さんはよくわきまえるべきです。返されるものは返されに返す、これきっちりやるべきです、けれども、しかし世の側が皆さんを、御言葉でないことに支配させしようとして、また神様を礼拝から遠ざけよう、また皆さんを、神様の御言葉ではなく、むしろ偶像とか悪霊とか、汚れとか不貧困、そうしたものにおいて飲み込もうとしてくるとき、そのとき皆さんは立ち向かうべきなんです。でさらに、43節から見ますと、43節から、そこで私は貫通で疲れ切った彼女について考えた。彼らは今その女と姦淫をしているのではないかと。彼らは遊女のもとに行くように彼女のもとに行った。彼らはみだらな女たち、オフォラとオホリバのもとに行った。しかし正しい人たちは貫通した女に下す罰と殺人をした女に下す罰で 彼らを裁く。彼女たちが貫通し、彼女たちの手が血に染まっているからだ。アーメン。この正しい人たちが、ね、罰を下すんです、これはまずこの正しい人、皆さんも正しい人にの立場に立つべきです。そして立場に立ったならば御言葉をまず宣言するんです。御言葉にはこう書いてある、ね、それと神様がことを起こすんですね。エゼキエルの時代においてはエゼキエルがまず御言葉を、ね、神様の言葉を発しました。そしたら、ね、この、数年後に実際にその罰がエルサレムに下され、バビロン、ね、が攻めてきて神殿を破壊し城壁を破壊し、ね、多くのこの、ね、のんきな者たち、ね、彼らを、ね、バビロンの兵が殺して、そしてわずかばかり残っている本当に死をって叫ぶ人たち、本当にこの、ね、悪どい者たちの、ね、こののんきなバカ騒ぎの下で苦しんでいた人々を、ね、神様が彼らを生かして、ね、バビロンに連れて行って、そして本当に、何十年の満ちる頃まで、この汚れされてしまった土地、それが安息を、何十年の安息を得る、その年を、ね、満たすまで、神様がバビロンに、ね、この、エルサレムの人々を、ね、連れて行って、そして安息を得させました。さらに46節から見ますと、誠に神である主はこう仰せられる。私は一つの集団を彼らに向けて攻め上らせ、彼女たちを人々のおののきとし餌食とする。集団は彼女たちを石で打ち殺し、剣で切り倒し、その息子や娘たちを殺し、その家々を火で焼き払おう。私はこの地からみだらな行いをやめさせる。すべての女たちは自分自身を戒めて、あなた方がしたようなみだらな行いをしなくなる。あなた方のみだらな行いの報いはあなた方の上に下り、あなた方はあなた方の偶像の罪の罰を負わなければならない。この時あなた方は私が神主であることを知ろう。アーメン。神様の裁きが下され、具体的に下されるということ、ね、もう殺されて火で焼き払われて、そしてこの地からこのみだらな行いをやめさせるとあります。そうです、みだらな行い、それが土地を汚すんです。このみだらな行いによってこのエルサレムの土地が汚されており、そして何十年この土地からこのようなことをしたものを、もう本当にその主導的にみだらなことをしている者たちを殺して、そしてその本当にもうこのことが嫌だ、ね、こんな、ねことによってもう本当に、ね、親がもう淫乱だと、子供がもうそのまま直接、ね、被害を受けますね。そのように泣き悲しむ子供たちを、ね、それを彼らを、ね、この地から引き抜いて何十年、ね、他の地においてしっかりと、ね、もうあの淫乱のこと、これがいかに災いなことか、それをじっくりと知ったその子供たちが御言葉によって整えられて、そして本当に神様がバビロンに70年の満ちる頃、ね、その、ね、慰めて彼を、ね、イスラエルに引き戻す、その本当に死を恐れ敬う清い民だけが、ね、この、ね、エルサレムに戻ってきて、でそしてもうこのところによって二度とこういう、ね、淫乱なこと、みだらなこと、ね、これをしないように、ねするということを、ね、主が、このことをなさったんです。本当に、淫乱、性的なこと、それが家庭を破壊します。でそしてその淫乱の大元は偶像礼拝なんですね。偶像礼拝が大元、ね神様なしでただ自分の欲望の赴くまま、ね自分の欲望の赴くままに、ね、もう隣人の妻とか、ね、また、もう誰も彼も、もうあるいは、ね、同性同士で、ね、とか、また、ね、はたまた動物ととか、ね、そういうこと、それによって、もう徹底的にモラルが破壊され、家庭が破壊され、ねてしまっている。もう、カエさんがそこに一旦終止符を打って、そして、新たな、備えられた、神様が備えてくださった、 この清い民を起こして、そして本当に主を恐れ敬う人々をそこから新たに、ね、立て上げていくという、その、ね、まっさらに一度まっさらにするということを神様がなさったわけです。私たちは本当にこの女の二の鉄を踏んではならないんです。私たちは本当にこの世のもろもろ、私たちもクリスチャンですから、ね、まあ、もう偶像礼拝とか、ね、まあ、そういったことはもう、ね、やらない、自信があるにしても、本当に、ね、世の教えとか、また、ね、世の哲学、あるいは、ね、世の中のお金とか、ね、経済とか、世の中の強い人、ね、旬の人、有名人、そうした諸々の言葉の方を鵜呑みにしてしまうと、この女の二の鉄を踏んでしまうことになります。私はしっかりと気をつけなくてはなりません。
私たちがよく落ちるその、罪というのは何かと言いますと、私たち自身がイエス様の好みになれば、私たちが世にこびることなくイエス様にあって好みになれば、イエス様は私たちの保護者になってくださって、あらゆる世、人、物、権力、力、勢い、すべてから私たちを守ってくださるんですね。圧倒的な強さを持って私たちを守ってくださるんです。だけど信仰生活とこの世というものを一括にしないで、信仰生活は自分が祈るとき、賛美するとき、教会で礼拝するとき、その時に当てはまるもの、世というのは、まあ、世としての生き方、その生き方があって、その生き方に従順してね、それでうまく生きる場所として、この仕分けてしまった時にどうなるかって言ったら、私たちがね、本当にこのイスラエルね、そしてまだこの北イスラエル、南ユダみたいにね、オホラとオホリバという言葉で処されるようになるんですね。で、なんで北イスラエルと南ユダがそうなったかって言ったらね、全知であり全能である神様により頼んで生きようとした時に、神様により頼んで生きる人たちが生きるべき生き様があるわけなんですね。10回ね、1から4まで神について守らなければならないことが書いてあります。5から10までね、親を筆頭にして、そして隣人に対して守らなければならないことが書いてあるんですね。信仰によってこの枠内で生きなさい。この枠を超えることなく生きなさい。そうすれば、主が私たちの孫との保護者になる。そして私たちを守ってくださる。この契約はこの10回の中にあるわけなんですね。この契約をね、彼らは、この契約を守ったら自分たちが最も幸せになって、最も強くなって、最もね、祝福されて、最も権威から威力、尊厳、勢いを持って、ね、産んで増えて地に満ちる、ね、征服して、支配して、ね、治めるものになる、この規定がこの10回だったのに、ですね、この10回をこう覚えたんです。これやったら罰される。これやったら罰される。これやったら罰される。これを守ると祝福される。これを守ると祝福される。これを守ると祝福される。これを守ると、保護がある。守りがある。祝福がある。幸いがある。喜びがある。権威から威力、尊厳、勢いがある。産んで増えて地に満ちる。幸いがある。支配して、治めて、ね、征服する。その保証がこの中にある。として覚えてないんです。これやったら罰される。これやったら罰される。これやったら罰される。ということとして覚えていたので、今もそのね、認識が強いから、世の中の教会が十戒をね、あんまり教えないんです。十戒とは何かって言ったら、 私たちをこれやったら罰するということで、私たちをね、もう本当に支配するために、縛るためにできているものではなく、これさえやらなかったらあなたは祝福されるよ、祝福されるよ、祝福されるよ、祝福されるよということで設けられているものを、やったら罰されるものとして認識していたので、祝福のもととして認識していなかったので、みんなね、神様を信じるのが怖いんです。これやったら罰される、これやったら罰される、こうなる、こうなる、こうなる、そういうこととして認識します。それで何をするか、彼らはね、神より強いもの、実際的に自分たちに神様見えないよね、でもね、神様は最も強いんですよ。イスラエル40年この荒野において、あの方以上に強い方はなかった。あの神を打ち負かせた者は一人もいない。それが証明された。一日たりともその証明がない時がなかった。そういう状況ね、その神様ね、悪いことすると人はね、もう今度お母さんやってくれない、今までやってくれたんだけど、もうここまで悪いことしたら今度お母さんも私を見捨てるだろうね、社長は私をね、ここまでヘマしたなら見捨てるだろうね、悪いことしたら見捨てるだろう、悪いことをしないという選択をしないで、悪いことをしながらね、見捨てられないことを願っているわけなんですね。それで何をしたかって言ったら、神様は自分たちが悪いことしてるんで見放してるかもしれない。だったら目に見える強いものを自分たちの保護者にしよう。その当時ね、大きな国々ね、巨大な国々、この国々を自分たちの後ろ盾にしようとして、本当に娼婦のようにこうこびるわけなんですね。なんだっけ、こびる、
女辺に眉って書くんです ね、
だから女辺に眉を書いてね、目力でね、ということなんだけど、目力じゃ大きな国がね、国々が自分のね、言いなりにはならないので、何をするかしたらね、神のために炊かなければならない香を炊いて、までも、はい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、はい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、ってやっているんですね。だから、はい、いらっしゃい、いらっしゃいって自分だけにやってるのかなと思ったんですよ、この国が。そしたらね、あれ？はい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃいを、あの国にもやってるじゃん。この国にもやってんじゃん。ね、ちょうど中国とね、仲良くしようとしていて、アメリカと同盟を結んでいながら、中国の方に股を開いてしまった。ね、そんでまたお金のこと、お金のお金というこの円という円というね、この強い武器を持っていて、円がもう全世界のものを買い占めていたでしょ。もうニューヨークの至るところを買ってったでしょ。でそういう時にね、同盟国としてはやってはならないことを一時期やったことがあるんですよ。この日本が。ね。やった時に、何が起きましたか？バブル。ね。の後、円が強くなって、大変なことになった時に、ね。何が起きましたか？アメリカと同盟だけど、もうここまで私たちの国大きくなったから、もう、涙痛いなことは言えないよ。ね、アメリカは経済悪い時に日本が国債をたくさん買ってあげてるし、ということをやってた時に、円高になったよね。失われた20年って言ってるでし 失われて20年じゃない、私から言わせば失われて30年です、ね、その前の日本の経済というのは勤勉だったんですよ、勤勉、ね、日本の人も勤勉だったんですよ、ね、契約そのものを反して、ね、アメリカと同盟を結んで、でアメリカと同盟割っちゃえばいいの、やりたくないんだったら、ね、潔くもう同盟終わりって、それで中国に寝返るなり、どっかに寝返るなりすればいい。そうじゃない、同盟を結んだまんま、ね、都合よくこの、ね、男とも付き合います。そしたらアメリカ怒りましたよね。で円高になって輸出全部ダメになりました。ね、終身雇用その時からなくなったんだよ、バイトその時から始まったんだよ、ね、それまではねバイトっていうのはほとんどない、ね、だからその時にね、中国と不倫行によってね、どれだけのことが起きたか、今もその痛々しさが残っている。イスラエルそうだったんですよ、ね、北イスラエル南ユダ真っ二つに分かれたよね、ね、片方がそれをやってけちられていくのを見たら、片方はやっちゃいけない、ね、なのに片方がやってその国がためになるのを見ながら、ね、いやいやいや、お姉さんは目力が足りないのよつって、ね、マヨには目力が足りないつって書いたか、書いてない。あのね、お姉さんが失敗したことをね、あ、お姉さんにはねこびり方が足りなかった、目力が足りなかった、目力が足りなかった、ね、外交術が足りなかった。でそのね、けじらされている、その、ね、失敗されている様、それをね、悪いことをしたからそうなっているということではなくて、悪いことをする力がね、未熟だったのでそうだったということにしてやったわけなんですね。そしたらもうこの巨大国というのは、これも南ユダも北イスラエルももともと一緒じゃないか、ね、お前らがやることがなんだ、変わりがあるわけないさ、ということで何をしたかって言ったらね、もっと恐ろしいことを、ね、3階まで飲ませた、ね、壊れた杯の残骸まで飲ます、ということになっている。いいですか、クリスチャンたるものの、ね、契約は神と契約がされている、イエス様と契約されているんですよ、ね、イエス様と契約されて父なる神様が私たちの、ね、父なんですよ。聖霊が私たちを助けてくださるんですね。でこの契約に沿って、ね、10回の枠、ね、枠を超えない、10回の枠を超えないで、そしてこの枠内で守って、ね、守れなかった時にはすぐごめんなさいして、ね、許していただいて、それで立て直そうということをしないで、罪を犯したからもう10回の中の罪へ、10回の中の罪、何個も犯したからもう神様許してくれないだろうということで、ね、勝手に神様に対して許さない神というレッテルを貼って、主は許しに富むものだよ。 いいですか皆さん、今結構会いたかったでしょ。私と皆さん自身も考えようね。人がね、あまりにも罪を犯して、その罪の力が自分から溢れ出てこう止められない時というのは、みんなね、罪を犯してしまう、もうこれ以上罪を犯さないということが自分で自制できないとなった時に、人はね、もうケッセラセラになっちゃうんです。もう私何しても罪を犯してしまうんだ、もう私ダメさ、自分が自分でサジ投げてしまう、ね、自分が自分でサジを投げて、もう私はダメだ、何してもダメだ。皆さん覚えてください。私の罪を犯す力より、神様が私を許してくださる憐れみと許しの力の方がはるかに大きいんだよ、ね、罪がなんでなかなか私たちから離れていかないかって言ったら、皆さんのね、口先だけでごめんなさいしてね、そして許していただいたことへの確信と、許していただいたことの感謝が皆さんにないんですよ。罪からなかなか離れられない人が、もしこのメッセージを聞いている人の中にいるとするならば、イエス様に罪を許してって言った時に、主は必ず許してくださいますよ。そして許してくださったのに、まだその罪に戻る人よ、何をするかって言ったら、主よ、あなたがこの罪を許してくださって感謝します、あなたが私のこの泥棒の癖を許してくださって感謝します、私が、あなたが私のこのね、殴る癖を許してくださって感謝します、そして自分が許していただいたその場面を思い浮かべながら、感謝感謝感謝感謝感謝感謝するんですよ。そうするとどういうことになるかって言ったら、自分が許されたことの確信が主から来ます。許されたことの確信が主から来たら、なかなかその罪にね、戻ることができないのね。何をするけど、腹が痛い時にトイレに行く気持ちで、わーっといて、ね、用を出したら忘れちゃう、さっきの腹の痛さ。これと全く同じようなことが私たちの中に起きてるの。ね、ごめんなさい。罪を犯して、両親の呵責があるから、もう嫌だという思いで、その呵責が嫌で、ごめんなさいはする。ね、ごめんなさい知っただけで、その後、ね、許されたことの確信がなく生きる。そしてまだ同じことをする。まだ、そのうち自分がね、私はもうどうしようもない。もう私はもう治らないやつなんだ。と、自分が自分で自分をね、もうさじ投げてしまうんですよ。これが今まで私たちが罪を離れられなかった、ね、その原因なんですよね。詩編にはこう書いてある。我が魂よ、主があなたにしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてある、ね、主が祝福してくださったことも、主よ、あなたがこれこれをしてくださったことを感謝します、これこれをしてくださったことを感謝します、これこれをしてくださったことを感謝します。そうすれば自分が祝福されたこれこれというね、ことが続くんですよ。磁石になって続くんですよ。ね。主がこれこれを許してくださったことを感謝します。主がこれこれを許してくださったことを感謝します。主がこれこれを許してくださったことを感謝します。主がこれこれを許してくださったことを感謝します。ずーっとやってると、ね、同じ罪にはいけなくなっちゃう。皆さんが罪から離れない理由は何か、ね、皆さんが祝福を受けられない理由は何か、祝福されたことをずっと感謝することね。祝福されたのに、イエス様は祝福してくださって感謝しますって終わってる。ね、罪の許し、それをね、許されたことをずっと宣言することによって、それでね、自分が強く大きく、清く正しくなっていくんですよ。祝福、祝福されたことをずーっと告白することによって、ね、祝福を邪魔するようなことには自分の身を委ねなくなっちゃう。あまりにも罪を犯してしまうと、北イスラエル、 南ユダと同じね、自分が自分に失望しちゃってサジ投げて、もう神様は私をね、顧みてくださらないだろう、守ってくださらないだろう、祝福してくださらないんだろう、ならちょっと強いもの一つ、神様以外にこびるものをね、用意しなくちゃと思って用意したのがモレクね、拝む対象としてはね、モレクね、さまざまないろんな神々、そして世において自分のね、保護者としてね、得たいと思って媚びを振ったのはね、大きな国だったんですよ。でもその大きな国はね、見たんですね、この北イスラエルと南イスラエルがやることを見たんですよ。あ、こいつらはね、あの私たちと同盟を結んでね、ちょっと隠れたところであの国ともまだ同盟を結ぶで媚びを振ってる。だからこいつら同盟を結んだ後にあのね、悪いことをすると同盟違反なんですよ。だから罰するしかないの。それで罰されたというのが北イスラエルと南ユダね。うん、汚いね、媚びを振って、そしてこれは媚びを振る女として認定されてしまって、媚びを振ったから相手は受け入れて、その後は媚びを振ってからあっちにも媚びを振ったんだろうって言ってね、蹴っ飛ばすんですね。そしてもう媚びを振ったことに利子をつけて返す。それが北イスラエル、南ユダ、これに起きてしまったことなんですよ。いいですか。罪を犯したなら許しに富む方に、私たちはね、自分が過去どんな罪を犯したとしても、この罪は絶対許されないだろうというね、とんでもない考えを捨ててください。私たちが許されない時はいつね、息が絶えてごめんなさいの力がなくなった時に許されない、それが許されない時なんですよ。鼻に息があってごめんなさいをしていて、そして許されない罪はないね。なぜイエス様の命がね、その罪をあがなってくださったからなんです。だからどんなに過去ね、おぞましい罪を犯したとしても、過去私はこんな罪を犯してしまいました、主よ、今やっていないね、今離れましたその罪から、でも過去犯した罪を許してください、許してください、過去この罪を犯しました、許してくださいね、この罪を許してくださって私をクリスチャンにしてくださったことを感謝します。この罪を許すために私をクリスチャンにしてくださったことを感謝します。この罪を許すために私を十字架の身元に導いてくださったことを感謝します。この罪から呪われないために私をイエス様の許しのもとに置いてくださったことを感謝しますね。祝福されたことはね、いや、子供にこういう祝福がありました、主を感謝します。子供があなたに祝福を受けてこういうになりました、主を感謝します、主を感謝します、主を感謝します。この二つをやってね、そして十回の枠から自分が離れないことを心をかけ、離れた時にはすぐごめんなさいして、またその枠内に戻る。これさえすれば皆さんが不幸になる理由は一つもないの。私たち自身がここに出てくるね、オーラとオーリバね、北イスラエルと南ユダ、私たちにもありますよ。この節が都合よくね、あることのためには主を裏切って、あることのためにね、目力つけてね、 贈り物を持って媚びを振りながら、ね、社長ねえなんとかさん、いやいやいや、こういうね矛盾したいねことをするとどうなるか、神を敵に回しね、敵を敵に回し、ね、敵の敵からね壊れた杯の残骸を飲まされるようになる。クリスチャンとは何かって、罪を犯した時には主に悔いて許していただく、そして許していただいてその枠組みにまだ収まる、ね、これがクリスチャン。祝福いただいて世に対して私の神はどんなもんか、それを証しする、これがクリスチャンなんですよ。皆さんの中にこの二重ね、神に対しての生き様、世に対しての生き様、この二通りの生き様を持っているという方がいるならば、今日でやめてください。私たちの神は私たちの思い、心、感情、霊魂、魂だけを支配して満足する方ではありません。私たちの神様は私たちが世において世の光、地の塩となって、王のような祭司となってね、世において権威から威力、尊厳、勢いを持ってあらゆる面においてより優れて富んだものにして、私たちの信じる神様の存在をわからない、見ていない、見えない人に対してご自身の存在を明かす方が私たちの神様なんですよ。だから皆さん、皆さんの間違った考えで神様を離れていることがあるならば戻ってください。そして主の皆を褒めたたえましょう。十回の枠組みの中、保証された祝福、あらゆるものが保証されているところです。その枠組みを離れないでください。離れたとするならば罪を悔いて、その罪の行為をやめて、そして改めた生活を十回の中でまたしてください。私たち一人一人が旧約と違って自分の罪が分かった時にすぐさまイエス様の十字架の身元においてごめんなさいができる、その幸いが与えられている新約聖徒である、この十字架の身元が設けられた聖徒であることを信じましょう。そして旧約の聖徒たちが罪を犯した、そしてまだ許されるその本当に段階を得るのに大変な状況だったことがイエス様にあって全部ね解消されて、罪を犯して認識した途端にイエス様に許しを求めることができる、十字架がもう設けられて時間問わずにその十字架は全部解放されている、そこの十字架の身元において自分の認識した罪をごめんなさいして、そして罪の縄目から解放されて、十回この幸せとあらゆることを保証されている枠組みの中に収まり、そして主が幸せにしてくださって、その幸せな様を世に対して証しして、私たちの神の偉大なところ、恵み深いところ、愛に満ちたところ、憐れんでくださるところ、許してくださるところ、祝福してくださるところ、この健やかな祝福をいつも人物ことに対して証しする私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。
それでは、今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主に捧げる時を持ちたいと思います。それでは主の皆を呼び求めます。せーの、
主よ、主よ、主よ、
thank you. しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けるものです。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。人を立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるようにな、王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。アメン。主よ、本当にあなたに従う者、あなたによって整えた民、王族の祭司としてこの世を御言葉に従い治めることができますように、世の人に対して何の後ろ指さされるものではなく、むしろあなたによって良い技に励み、たとえ世の者が私たちを悪人呼ばわりしても、その悪人呼ばわりする彼らの方が私たちの立派な行いを見て恥じいることができますように、主よ、そこまで私たち自身をあなたの御言葉に従う者、神の奴隷として、そして世に対しては自由人として、主よ、行動していくことができますように、そして本当にあなたに従う思い、心、それを持ってあなたに仕え、また世に対してはもう本当に恥ずかしいようなところないものとして死を踏まうことができる私たちでありますように、どうか一人一人を助け、祝福し、導いてください。今日あなたが本当にこの御言葉を通して私たちにこの世においていかに振る舞うべきかを示してくださり、またどのように振る舞ってはならないのか、それをも本当に事細かく示してくださったことを感謝いたします。しっかりと御言葉が私たちの中にくさびを打って根ざしますように、御言葉が怒りを下ろし、決して揺るがされることはないように、また世から揺るがされることのない一人一人でありますように、どうかあなたが助け、祝福し、導いてください。今日いただきました全ての恵みに感謝し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。